はい、皆さんこんばんは。2018年6月14日の水曜祈祷会、また学び会のテープになります。今日からリビングライフの6月号、使徒行伝ですね、使徒の働き1章の1節から11節、6月1日の箇所をしたいと思います。今日購読しますが、その前に質問2つありますので、ご覧になってください。質問第1番目、自分の人生生涯が書かれた伝記、伝記って言いますよね、はい、を書いたとしたら誰に、誰か一人送るとしたら誰に送りますかと、なぜその方なのでしょうかと、その方はあなたの何を知っていますかという質問ですね。二つ目は、あなたがキリストが生きているということを世に伝えるどんな確かな証拠を持っていますかという、この二つの質問ですね。さあ、それでは、使徒行伝、使徒の働き一章一節から読んでいきたいと思います。奇数節私読みますので、偶数節皆さん声を合わせて、音読していただければと思います。使徒行伝一章一節、新改訳聖書になりますね。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、二節どうぞ。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを人たちに示された。4節。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。6節。
そこで彼らは一緒に集まったとき、
イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。8節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。10節。
イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が歌い、彼らのそばに立っていた。
最後11節、ご一緒にどうぞ。はい。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。さあ、それでは2つの質問を少し、数分差し上げますので答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには聖書箇所、2つの質問をもう一度繰り返したいと思いますね。今日からリビングライフの6月号、6月1日の箇所ですが、使徒の働き1章の1節から11節、タイトルは教会誕生の理由というタイトルをつけました。今日も2つ質問がありますので、その2つの質問は、まず第1番目、自分の人生、まあ、生涯が書かれた伝記を誰かに送るとしたら誰に送りますか、なぜその方ですか、その人はあなたの何を知っていますかということ、これが1つ目。2つ目はですね、あなたはキリストが生きているということを世に伝えるどんな確かな証拠、3節にありましたが、持っていますかという、この2つの質問ですね。さあ、録音聞いてくださっている皆さんも少しポーズしていただいて考えていただけると、今日の学びに良い学びになるかと思います。それでは一度、また後で解説の時に戻りますが、一度、録音ポーズさせていただきます。はい、はい、皆さんどうでしたか。良い、学びはできたでしょうか。少し考えていただけたかなと、思いますが、それでは、使徒行伝一章一節からですね、少し読んでいきたいと思います。テオピロよ、どっかで聞いたことありますね。これ、私は前の書、前の書ってことはこれ後の書ってことですね。使徒行伝がイエスが行い始め、前の書ではイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、すなわちビギニングですよね。ということは、この使徒行伝というのは続編だということですよね。前編があるということでありますから。で、このテオピロというのは、実はのペンテコステの日に、何日ですかね、6月の 2週ぐらいだったと思いますが、違うかな、1週でしたかね、ペンテコステの時に少しお話ししたと思いますが、テオピロという人は、ルカの一章一節にも出てくるという、お話をしました。すなわち、同じ一人の人に書かれたということですね。ルカの福音書も使徒行伝も、そしてルカの一章一節には、これは新改訳聖書ですと、尊敬するテオピロ殿という言葉がついて、口語訳では閣下となってますね。テオピロ閣下、まあ殿とか閣下がつくっていう人は普通の人じゃないですよね。正確にはわからないですけど、多分ローマ皇帝の高官であったんではない、地位の高い人。それだけではなくてですね、まあ尊敬するっていうですからですね、ルカが尊敬しているわけですから、相当の人格者だったんじゃないかなと。クリスチャンではないけど、非常に地位の高くて、まあ多分謙遜で立派な方だったんではないかなと。だからこのルカの福音書と使徒行伝合わせたら何ページになるのか、一体これを用紙に書いていったら一体どれくらいの能力、この時間と、それから犠牲を伴うかって。しかしルカはたったこの一人の人のためにこれだけの前編後編と、ルカの福音書と、そして使徒行伝を書いたっていうことから見ても、これはちょっと相当な人だったっていうことが、こう想像できるんでありますね。このテオピロ殿って書いてあった、彼のこれ本名だと思うんですけども、テオピロっていうのは神の友っていう意味なんですよね。ですからここにもですね、何か神の摂理っていうか、あるいは、もしかするとご両親が信仰を持っていたか、ね、何かの形で、関わりがあったけどもクリスチャンではなかったという、人でありましょうね。またまあ、いろいろな考え方が本なんか読むとあるんですが、少しペンテコステの時にもお話しさせていただきましたけども、まあ、これはテオピロという一人の個人だけではなくて教会に書かれたものだと。これから教会は迫害を通っていくわけですね、300年間ね。その迫害の中で彼らがこの希望を失ってしまわないように、あなたこそ神の友であるっていうことを伝えるっていう、そういう意味もあったんではないかという神学者もありますがね。その辺は、よくわかりません。さあ、書いたルカというのは、まあ、ご存知、聖ルカ国際病院のルカですね。お医者さんですね。で、彼は、パウロの伝道旅行に同行したんですね。ですから、パウロは、あれですね、専属の医者連れて、お医者さんと一緒に伝道旅行に行ったって。この間イスラエル旅行で岡先生が一行が行った時に神田先生が一緒に行かれたようなもんですよね。お医者さんと一緒に、行かれたというような、パウロを支えた、ルカが、書いたわけでありますね。2節、お選びになった人たちに聖霊によって命じられてから天に上げられた日のことまで及びましたと。使徒というのは神が選んだ人なんだっていうことですよね。もちろんマッティアのようにね、今で私たちは考えられないけどサイコロをね、くじを引いたりだから。でもその背後にも神に仕える人って、使徒というのは、まあ、パウロは十二弟子ではないですけど、使徒と言いますよね、使徒パウロね。ルカも含め、十二のお弟子さんたち。そしてその他にも、今回ね、私たちの教会でも役員改めても使わないと、役員という言葉は聖書にはないので、羊というね。で、羊っていうと、七人の羊って出てきますよね、聖書にね。ピリポとか、ステパノ、まあ、これもね、羊かどうかっていうのは正確に今録音入ってますから、ちょっと一言言っとかなきゃいけないかなと思いますが、羊ではないっていう説もありますのでね、
ただあのリビングバイブルなんかは羊ってちゃんと書いちゃってますから、まあ、羊と言っていいんじゃないかなと。ステパノ、あの殉教者ですよね。ステパノ殉教していきますでしょ。ピリポもね、もうあのピリポやステパノって聞くと私たちはもう今の牧師や宣教師と変わらないんじゃないですかという思いますけど、その通りですよね。ですからそういうふうに、まあ、十二弟子使徒でなくても神に選ばれた、ですから教会の執事もそうですよね、長老もそうですし、あるいは教会学校の先生だってそうだし、奉仕者一人一人私たちだってそうです、そういう意味で私たち一人一人は、ね、神に仕える、私たちは祭司であるわけですから、ロイヤルプリストフッドって書いてありますからね、ですから私たち一人一人が神に選ばれたものなんだということで、私たちは選ばれて、神にすなわち呼ばれて召されてご奉仕をさせていただいているのであって、私たちが何か能力を持っているからではないということですよ。十二弟子を見たらそれはよくお分かりになりますでしょう。何の能力もなかったですね。魚取る能力ぐらいしかなかったんですからね。不正して金集めるね、酒税人だとそうですよね。熱心投員なんてね、まるで、あの、瞬間湯沸かし器みたいにすぐこうね、雷の子なんてね。そんな者たちの集まりが、こうもうね、選ばれるわけないですよね。しかし神の恵みによって一方的に選ばれたと。私たちもだから能力があるから、羊もそうです、能力があるから選ばれてるわけではないんです。神が私たちの神に対する信仰を持ってお呼びくださるということを私たちは忘れてはならないということですね。ここは、教会であるということですね。主の、ルカの福音書というのは先ほどこう読みましたように、イエス・キリストが天に上げられた日のことまでを書いてあるんですね。ですからそれ以降を、すなわちイエス・キリストが十二時間にかかって復活して天に帰ってしまって、なんかそれではい The End みたいな感じじゃないですか、普通考えたら。でもそうではないっていうことをルカはどうしても伝えなければならない。イエス・キリストが、蘇って天に帰ってしまって、それで終わったんではないっていうことを、ルカは伝えるために、この後編、使徒行伝を書いたというわけですね。ですから、まあ、ルカの福音書っていうと、フォーカスはイエス・キリストなんですよね。ですから、この後編の使徒行伝っていうのは、私たちなんですよ。いいえ、私たちのうちに働き、生きておられるキリスト、キリストは天に帰ったんですけども、聖霊が私たちのうちに来られて、キリストがこの地上にいた時に行った同じような御業を、今度はなんと、キリストを信じる弟子たちが、私たちが神の力によってそれを続けて行っているっていう、その証拠を、確かな証拠を彼に、このテオピロに伝えるために書いたわけでありますね。ですから、まあ、使徒行、あ、ごめんなさい、ルカの福音書というのは、キリストについて、そして、まあ、信仰の起源といいますか、まあ、キリスト教の起源と言ってもいいでしょうね。この信仰の起源について、始まりについて書いたわけであります。誕生についてね。で、ルカの、この後編である使徒行伝というのは、今度は、教会の誕生、ビギニングですね。新しい時代の私たちのこの地上に、今度はキリストを通してではなくて、私たち教会を通して働かれている神の働きを、その始まりを書いたわけですね。ですからルカの福音書を見ると、キリスト、また福音のその姿が書かれているわけですが、使徒行伝を見ると今度は私たちのあるべき姿が書かれているということですね。教会のあるべき姿が書かれているということです。3節ですね。イエスは苦しみを受けた後40日の間、ペンテコステは50日って言いましたよね。10日間差があるし、これ10日間祈っていたということですよね。彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠、質問にあるところここですね、ご自身、ご自分が生きていることを使徒たちに示されたって、何を伝えるかっていうことが書かれていますでしょ。ここにキリストが生きているっていうことを私たちは伝えるんだっていうことなんですね。そしてそのために 神は素晴らしい、私たちに力を、奇跡を、証拠を私たちに与えてください。その目的はキリストが生きておられるということをこの世に伝えるためだということなんですね。ここを外してはいけない、忘れては、ならないということですね。ここでわざわざ数多くの確かな証拠という言葉があって、これはもう、学問的なというか論理的なというか科学的とも言われるような言葉なんですね。ですから単にこの信仰の世界、空想の世界ではないっていうことなんですよ。宗教の世界ではないっていうことをルカは言ってる。それはルカ自身も体験して見たからなんですよ。だからこれもう否定しようのない事実だって。キリストが生きているっていうことは、だから十二弟子みんな殉教していくんでしょ、ね、えまさか嘘のために殉教していく人はいないですよ。誰が何と言おうとキリストが生きているっていうことを見聞きした、経験した、知った者にとっては、先ほど祈りの力を経験したって言われた方がある、その証拠の、ね、キリストが生きているって、それは否定することできないんですよ。自分が体験したことです。それが信仰だってんです。だから聞いたことや学んだことではないんです。私たちが体験したことなんですよ。確かな証拠、まあ、テオピロという人は非常にこう知的な人でもあったのかなというふうに思いますね。4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ここに10日間あるわけですね。イエス・キリストが昇天してから、天に帰ってから、ルカの福音書を見ますと、最後のところに、私が父が、イエス様が父が約束したものを受けるまでエルサレムにとどまっていなさいっていうところなんですね。イエス・キリストが天に帰られてね、でその10日後にペンテコステが起こるわけです。その約束の御霊が注がれるわけですよ。イエス・キリストが昇天してから4、これ現れて40日間現れたんですね。そしてイエス・キリストが食べたり話したり交わったりしながら、自分自身が生きているっていう証拠を弟子たちに示されたわけですよね。500人以上の人に現れたって書いてありますよね。そして昇天されて、その後10日間、弟子たちは待ち続けたわけですよね。そしてその10日後、すなわち、復活から数えて50日目に聖霊降臨、ペンテコステが起こったと。この間ペンテコステね、その話を、少しいたしましたが、この10日間ですね、別になくてもよかったんじゃないのって思う人は多いかもしれないけど、いいえ、祈り待つということが神にとってはとても大切なことだってことが分かりますでしょ、ね、彼らは非常に恐れの中にもあったわけですよ、当時はね。次は自分が逮捕されて張り付けされるだろうという、そういう中でね、共に120人の者が集まるって、まあ、そこには弟子たちやイエスのマリアや家族もいたわけですよね。共に集まって、でも全部逮捕される可能性だってあるわけですから、そういう恐れの中でも彼らはそれでもエルサレムにとどまって、父の約束を待ちなさいと言ったので、一人もエルサレムから逃げることなく、この120人は逃げたら安全でしょう、きっとエルサレム一番危険ですからね、そこにいたら。そんなところで120人集まったらすぐ分かっちゃうでしょう。そんな中で10日間祈り続けたって言うんですから、神は私たちに試練の中で祈ることを求められるお方だということです。で、私たちが祈るためだったらすぐには試練は取らないってことです。皆さん、問題がなかなか解決しないのは、それは祈らないからです。祈ることを神は望んでおられるんです。 だから私たちが祈るまで祈りきるまで問題解決しようとはされないんですよ。だから問題解決よりも祈りがどれほど神にとって私たちにとって大切なことかということをどうしても私たちに体験として知ってほしいからなんです。だから祈らないと神の約束は得ることができないということなんですね。エルサレムを離れないでって、これは厳しい言葉ですけど、どういうことですか。そこにはいたくなかったんですよ、エルサレムにはみんな。もちろん迫害もありますよ。でももう一つの理由はね、エルサレムにいたくなかった。皆さん、120人のもの集まった弟子たちもいて、弟子たちみんな逃げちゃったんですよ。あれだけね、あれだけイエス様と一緒に死ぬだとかね、どこまでついてくって、あれだけこう公言した弟子たちはみんな怖くなって逃げちゃった。その交わりの中に母マリアもいたんですよ。マリアはどんな気持ちだと思います？皆さん、肝心な弟子たちは自分の息子、マリアにとっては息子でもあるわけでしょ。一番必要な時に見捨てて逃げたんですよ。何か言いたくなるでしょう、きっと。でもそんな中で、そんな思いも持ちながらも共に祈ったんですよ。だから祈る時に私たちの心の中が全部清くてパーフェクトでなければ祈れない、そういうもんじゃないんですよ。むしろ祈れない時にこそ集まって祈るべきなんですよね。いくらでも付き合いすることできましたよ、120人。この120人10日もいたら、あんたはどこ行ってたんだって、何してたんだって、あんなこと言ってたじゃないかって、前はいくらでもそういう話になりかねないですよ。でもそうでもないです。私たちはね、自分の非があって不信仰があって失敗があっても共に祈るものなんですよ、教会は。祈り続けたんです。すなわちエルサレムっていうのは彼らがキリストを裏切った場所ですよ。彼らがイエス・キリストを十字架にかけた場所ですよ。自分の不信仰、自分が最も自分の信仰の生涯の中での最も盲点でしょ。そんなところに誰もとどまりたくないです。でもね、イエス様、逃げるなって言ってるんです。そこで祈りなさいって、そこから逃げてはならないって、あなたの人生のエルサレムから、問題の場所から、弱さから、試練から逃げてはならないって、そこでこそ祈りなさいって、そこにこそ神の約束が来るんだからっていうメッセージです。これは私たちもだからエルサレム離れちゃいけないってことですよ。何があっても、あるいは何が起こらなくても、10日間起こらなかったわけですから、どんな弱さや失敗があってもエルサレム離れてはいけないって。エルサレムって何ですか、私たちにとって。弟子たちにとってエルサレムって集まっていた場所ですよ、祈っていた場所ですよ。すなわち教会を離れてはならないってことですよ。教会の中にだって問題いくらでもあるでしょう。マリアだって弟子たちだっていくらでも付き合いできたでしょう。あったかもしれないです、少しは。ペテロだってリーダーなのに、何をリーダーやってたんだって、トマス、お前どこ行ってたんだって。でもそんな中で、そんな教会であったかもしれない、居づらかったかもしれない、ちょっとね、そこに恥ずかしかったかもしれない、合わせる顔がないと思ったでしょ、みんな。自分なんか教会なんか行きとかなんか入れる存在はないってみんな思ったでしょ。しかしそれでも教会離れてはならないって、私たちエルサレムって教会のことですよ。いろいろ問題があって離れたくなったり、ね、不安になったり嫌なことがあったりしても教会離れてはならないって、これが神の御心ですよ。 なぜならば神の御業っていうのは教会を通して起こるからなんですよ。そのことをね、覚えていただければと思いますね。この10日間集まって、これ何やってたかっていうと、祈祷会ですよ。今日と同じですよ。みんな祈っていた、祈りの中で御霊が下ったんです。礼拝ではない、祈祷会でということですよ。ですから私たち今日祈祷会、神にとってはこの場所を私たちが共に祈るということがどれほど神にとって大切なことで大いなることであるか、私たちは、覚えたいのでありますね。5節、ヨハネは水でバプテスマを授け、水のバプテスマですね。もう一つあるんですね。聖霊のバプテスマ、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。まあ、水のバプテスマというのはね、キリストを信じたとき皆さん水でバプテスマを受けましたんですね。それは救われるためのバプテスマ、罪が許されるためのバプテスマですね。ですけど私たちクリスチャンは罪許され救われるだけではないってことです。それで終わってはならないってことですね。すなわち神の力が必要だってことなんですよ。神の証人として生きれることのできる力が私たちに必要だってです。ですからルカの福音書で終わらないってことですね。十字架で終わらないってことですね。イースターで終わらないってことなんです。私たちの人生もクリスチャン生涯もペンテコステが必要だってことなんですよ。ペンテコステ行事があるのは教会だけじゃないんです。私たち一人一人にペンテコステが必要だってことを言ってるんですね。私たちが救われただけではなくて、この地上をそのような試練や問題や弱さ、自分自身の問題や罪や不信仰のある中で、それでもキリストの証者として生きていくためには、ペンテコステが、神の力が、聖霊のバプテスマがなければそれは無理だってことはもう私たち分かってるじゃないですか。弟子たちも分かっていたはずです。こんな私が用いられるはずはないって、そんな私たちに約束されたものがこの聖霊のバプテスマだということなんですね。聖霊のバプテスマの目的というのは、このキリストが生きておられることをこの世に伝えるためです。これが目的です。そのために私の心が燃やされて、力を与えられて、自分のためにもや生きるんではない、神のために生きたいという、神を証ししていきたいというその思い、もし与えられてないとしたら、バプテスマを、聖霊のバプテスマを祈るべきです。今晩これは神の力ですから、神の情熱ですから、私たちが作り学んで、何かこう経験して、積み上げていくものではなくて与えられるものです。そのように私を変えてくださいと祈るものに、神は約束なんですから、これ神の約束、与えてくださるというものをね、それが、聖霊のバプテスマもそこに、書いた通りであります。ですから聖霊を求めなければいけないということですね。リビングライフの22ページ少し引用しておきました。こんな風にね、この部分書いてありました。ちょっとアウトラインのところを見ていただければと思いますが、リビングライフプラスってこれなんですね。何人かの人取っておりますけど、これちょっと高いんですよ。リビングライフでもいいんですけど、これはね、もうちょっとギリシャ語からヘブル語から、深いところまで、かなり入っています。ですから、リーダーたちが使うもので、例えばセルの、ね、リーダーとか、家庭集会なんかでリーダーの時は使う、人たちが使うね、もう少しこう神学的にも深められたもので、あれすごいね。ですからこのリビングライフって、面の書院って、リビングライフ、あれを作るだけでも大変でしょ。で、多分いろいろなデボーションガイドがあるんですけど、日本にはリビングライフ多分ね、最も時間と労力かけて作ってるって言うと、他うちもそんなことはないんだよって言われると困っちゃうんですけど、録音してるので。でもページ数から言っても、その内容から言っても、まあ私はね、何度も面の書院の方とお話ししますが、本当にね、ちょっとね、感激するんです。これ作るのに毎月どれくらいの時間と労力がかかるか、ちょっとね、計り知れないです。そしてこれもともと韓国語で作ってるんですけど、単に訳してないんですよ。これ日本語版として作ってるんですよ。だから結構違うの。そして英語版もあるんです。中国語版もあるんです。全部、単なる訳じゃないんです。もうね、その、なんだろう。 日本宣教にかける思いっていうのは、私はねちょっと打たれるんですよね、このリビングライフをね。ですからカルバリーチャペル、私たちの群れではリビングライフを使ってね、みんなで同じところで恵まれていこうって、大和の蒼天祈祷会も、今月は全部使徒行伝からですからね。ですからこの水曜日だけではなくてね、皆さん大和の教会の蒼天祈祷会全部聞けますので、毎日使徒行伝から、語られてますのでね、私たち本当にね感謝しないといけないなと、そんな風に思っておりますが、それだけじゃなくてね、さらにこの分厚さ見てください。このリビングライフプラスっていうの、もう何人か撮ってる人はね驚いていますけども、ちょっとね消化しきれないぐらいの内容が毎回ですよ。ちょっと信じられないなって思うぐらい本当に、感謝してますね。ツラの方聞いてくださったら本当に感謝したいと、そう思いますね。それをちょっと抜粋してみましたね。こんな風に書いてあります。初代の教会から学ぶべきことの一つは、もちろんたくさんありますが、その一つはイエスを伝える証人としての姿である。8節ってね、これからの聖霊があなた方の上に生まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますでしょ。ですから聖霊降臨、ペンテコステ、聖霊のバプテスマと世界宣教を切り離すことは絶対できないってことです。伝道宣教と切り離すことはできないってことです。これがメインですよ。異言を話したりとかね、癒しが起こったりとか、それはもうサブですよ。それがメインではないんです。私がね、なんかねこう賜物が与えられてって、そんなことはもうこの小さなことなんです。聖霊のバプテスマ、私たちが教会が神の力に燃えて、情熱に燃えて祈り、この福音を伝えていくっていうことなんですよ。でこれは聖霊によらなければできないっていうことを使徒行伝が言ってるんですよ。だからもし教会がそれができてないとするならば、私ができていないとするならば、聖霊を受けてないっていうことなんですよ。聖霊の満たしですよ。もちろんイエス様を信じた時に聖霊様は来るんですよ、内住の。それは救い、罪の許し、永遠の命ですけど、でもそれだけではないんです。私たちが救われた理由というのは、もう聖書ははっきりですね。で私たちもね、やっぱ与えられた人生だったらね、やっぱ神の力に、神の力、奇跡を体験してね、喜びあふれ、神に情熱あふれてね、生きたいと思うじゃないですか。それを可能にしてくるのは聖霊様しかいないって言うんです。だから聖霊様を求めなかったら、そのような生き方はできないっていうことでもあるわけでありますね。ちょっと外れちゃいましたから、戻りますと、神は、私たちを、なんだこれ、音の弁護人って、ちょっと分かりませんっつって、ちょっと誤字ですね、単なる弁護人とし、福音ですわ、これは。福音の福が抜けちゃったんだ。音じゃなくて、福音の弁護人としてではなくて、弁護人ってね、なんか責められた時にこう弁護士のようにね、こう弁護するものではなくて、私たちが見て聞いた通り、私自身がですよ、キリストの証人となって、弁護人ではなくて証人だったんです。私たちは証人ってね、積極的なんですよ。弁護人って消極的です。で私たちの生き方っていうのはね、問われた時に、責められた時に弁護できるって、それだけではないってことです。私たちは弁護人ではなくて証人って言ってるんですね。キリストの証人として福音を伝える人生へと召してくださったんですね、神がね。中には礼拝に出席すれば信仰生活をしていると誤解している人がいるって、驚きのこと書いてあると思いません？いやー、ドキッとしますよね、こういうことを読みますと。礼拝を捧げることは重要であるが、それで終わっているので、終わるのではないって、すなわちルカの福音書で終わるんではないって言うんですよ。信仰が成長し、イエスを隣人に語り伝えることができるようになってこそ意味があるって書いてあります。これがなければ、私たちは救われた意味半分しかまだないんですよということですね。教会、クリスチャンの本質の存在理由、今日のタイトルは教会誕生ではなくて誕生の理由なんですよ。教会誕生の理由だけじゃなくて、私たちクリスチャンの誕生の理由と言ってもいいかもしれませんね。私たちのことですから、この世に対して私たちがキリストの証人となり、皆さん、この世にとってキリストが生きていることを証人、証しすることができるのは私たち以外にいないんですよ。他に証人ないんです。福音を伝えることであって、 このことを忘れたり愚かにしたり第二のこととすると、教会もクリスチャンも聖霊の力と喜びと情熱を失い、たとえ教会に集い礼拝していたとしても、それはもはや教会でもクリスチャンでもなくなるって。ペンテコステっていうのは私たちの生き方を、この地上での生き方を変える唯一の神の力なんだということを覚えたいのでありますね。6節7節ね、ここはちょっと戻っちゃいますけども、この知識だけではですね、ここでまだ弟子たちはイエス様の復活を知ってるにもかかわらず、出会ったにもかかわらず、まだこんなこと言ってんですよね。イスラエルの国復興してくださるんですかって、この間も数週間前、右大臣、左大臣の話、先週でしたっけね、弟子たちが、ヤコブとヨハネがね、願ったっていうの、その先週でしたかね、この週ですとかね、話しましたけども、まだそういうこと考えてるのって、すなわちですね、それどういうことかっていうと、いくら礼拝して、いくら聖書を学んで、いくら祈れるようになって、いくらクリスチャンらしくなったとして、奉仕をできたとしても、聖霊を受けないと悟ることはできないっていうことなんです。悟ることのできないものがあるっていうことなんですね。ですから聖霊を求めましょうということですね。そこ書きました。キリストの福音の知識と経験だけでは良い、私たちは世界にキリストを証しする証人となることも、神の御心や御業を悟ることもできない。もちろん神の力の凄さを知ることもできませんって。だけど聖霊は求めたものに与えられる神の力だから、与えられるか与えられないかは私たちが願い求めるか求めないかだけの違いなんですよ。それだけです。経験とかどれだけ長く信仰しているか、聖書を知っているか、奉仕したかではないって言うんです。何もわからなくても、何もしてこなかったとしても、聖霊を求めるならば神の約束として求めるものに与えると、祈り求めるもの、もしかしたら10日間かもしれない、10時間かもしれない、しかし求めるものには必ず与えると。だから公平ですよね。ですから皆さん求めてください。何を求めるよりも聖霊を祈り求めていただいて、私の人生が、私のクリスチャンとしての歩みが変わるわけですから、神が変えてくださるんですから、力と、神の力と情熱に満たしてくださるんですから、こんなに素晴らしいことはないと思うのですね。そうです、まあ、6節7節ね、その後8節はしかしということですね。口語訳聖書ではただです、他にはないって、ただこれだけでいいって言うんです。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けるって、この力ってデュナミスっていう言葉、ギリシャ語ですね。これは普通の力じゃないんですよ。これはダイナマイ、英語のダイナマイトっていう言葉になった言語です。これですから普通の力じゃないっていうのはダイナマイトってね、もうとんでもないような力、桁違いの力のことを言ってるわけですね。それを受ける。ですから私がちょっと強くなったとか、ちょっと信仰が深まったっていう、そういうレベルではないってことです。もう爆発的な、吹っ飛ばしてしまうような神の力をあなたは体験するって言ってるんですね。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで、これね、地図やる時間ないんでごめんなさいね。でもエルサレムって今いるところですよね。すなわち今いるところから始まるんですよ。なんかね、神の力を受けてね、私は宣教師の特会出ていきますってね、その前にまずあなた自身の生活が、日々の生活の中で祈りが、神への思いが、家族に、あるいは周りの人たちにイエス様を何としても伝えたいっていう思いが、 まずエルサレムに、私のいるところに起こらなければならないということを言ってるんですね。それから少しずつ、ちょうどカラシダレのようにわずか小さなんですけど、最初は少しずつサマリアというこの、ね、ユダヤという少し広がって、そしてサマリアとその先、そしてサマリアの全土、そしておよび地の果てにまで少しずつですね、私というそのこのあるところから広げられていくという段階があるっていうんですね。少しずつそれを見ます。そして最後は地の果てまででしょ。ですから すなわち地の果てってもう世界宣教ですよね。私たちが知りもしない、行ったこともない、見たこともないようなところに至るまで、この神の力は望むんですよということを、遠くへ遠くへと拡大していく、うん、力なんだ。それもう一つすごいのは、あのなんか遠く行くとね、こうちょっとこう石が落ちるとだんだん円が大きくなっていくとちょっと小さくなっていくって思うでしょ。でもそうじゃないですよ。遠く行けば行くほど力を増しているって、なんかちょっと津波がね、あまりいい例ではないかもしれないけど、こう津波が襲ってくるときどんどんこう波が高くなってくる、近づけば近づくほど。そのように神の力っていうのは遠くへ行けば行くほど力強く働いていくんだ。地の果てにまでですから、彼らはエルサレムにいるんですよ。彼らにとってね、地の果てなんてちょっと考えられないじゃないですか、当時のね彼。しかし教会に神の力、聖霊が望むと、その彼らが地の果てまで実際に出ていったわけですから。私たちもカモイにあってね、そんなアフリカだとかなんとかってわからないって思うけど、いいえ、そこまで私たちは出ていく、だって祈るものとなって、このリバイバルがそこにまで及ぶんだということ、ちょっと信じられない話ですけど、もっと信じられない話すれば、エルサレムにいた彼らにとってその通りになったわけでありますね。その地の果てっていうのは、もう一つは限りがないっていうことなんですよ。あのここまでやったらいいでしょうで終わらないっていうことですね。時代を超ええー、地域を超えて、この神の救い、神の命は、証は述べ伝えられていくということでありますですね。どんな迫害があって、試練があり、困難があっても、すなわち教会の宣教というのは決して、途中でね消えてしまうものではないということ、あの時から2000年ここに届いているわけですから、私たちもその証人であるわけですね。最後のパラグラフ、またキリストの証人となり、福音を伝えるということは単に証の言葉ではないって。なんか私たちがね、今日の話を聞くと、なんか宣教師になって行かなきゃいけないのかな、あるいはこう家族に対するその証もね、イエス様を伝えるってことかなと思うかも、まあ、それもそうですよ。でもそれだけではないということですね。初代教会は互いに愛し合い、助け合い、困っている人々に手を差し伸ばし、社会に仕える実際の生き方において、行いにおいて福音を伝えていったんです。すなわち言っていることと彼がやっているっていうことが一致したっていう、一致していたっていうことなんですね。これが聖霊の働きだっていうことです。私たちが語る福音と私たちが生きる福音は同じものだっていうことなんですね。これが聖霊の力働きでもあるっていうことなんです。ですから、あの入門講座でも、あるいは受選講座でもね、必ずこの話はするんですけど、教会っていうのは十字架2つありますでしょって。外にあるでしょ、あの屋根の上にありますよね、こう7階の上にね、私たちの教会は赤い十字架ね、誰にも外から見える十字架ありますよね。あ、教会だって分かりますよね。でも教会の中に入っても、内側礼拝堂にも大きな十字架がありますねって、外から見えないけど中にも十字架があるの教会ですよって。私たちクリスチャンも同じですって。中だけでもいけません、外だけでもありいけません。2つの十字架、同じ十字架がかかっているんですって。外から見えると、人に見えるところも、そして誰にも見えない内側にも、同じイエス・キリストの十字架がなければいけないんですよという話を必ずしますね。そのことでもありますね。私たちが述べ伝える福音に、私たちは生きるものなんだということ、この書が、ここに書きました、使徒言伝ではなく、言葉の言伝ではなくて、伝えたという言ではなくて、使徒行伝と書かれている意味です。これが 行いじゃないですか、言葉ではなくて。またこの使徒行伝は同時に聖霊行伝とも言われますと呼ばれる。すなわち私たちの行いっていうのは聖霊様の力による行いなんだって。聖霊様によらなければ私たち教会は何一つこのような良い行い、そしてこの矛盾のない外と内側の行いをしていくことはできないんだって、それも宣教なんだということを覚えたいですね。この日曜日のメッセージね、覚えていますか。世界一遠い距離、何センチでありました、何インチ、そうですね、18インチですね。これよく向こうで言われる、まあ、40数センチでしょうね。その距離は何の距離でした、覚えてます。世界一遠い距離ですってよ。それが40数センチ、18インチってんですか。それは頭とハート、心の距離ですよ。そしてそれをつなぐものは何でした。皆さんにやってもらいましたよね。手、頭に手置いていただいてね、ここと胸のこれね、この18インチ、それをつないだものは私たちの手だったじゃないですか。この手を持って言葉だけではない、私たちはしもべとしてこの世に仕えていく。どんなことを言われても、どんな損をしても、辛いことがあっても、そしてこの手を持ってあの初代教会の教会が迫害の中でも人々を愛し仕えていったように、使える力をキリストの証人として、証人として、そのような中であっても輝いて生きる力を神は私たちにも今日も約束している。求めよ、私に求めなさい。父の約束を、あの初代国家の10日祈った弟子たちだけではない、私たちも今晩祈り、この聖霊のバプテスマを、聖霊の力を今日いただこうではありませんか。アーメンでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たちのアーメンに応えてくださる方であること、こんな弱い私たちでも聖霊を求めて、聖霊のバプテスマを求めて祈るならば、必ずあなたが約束したものを与えてくださると感謝いたします。どうか今晩祈る兄弟姉妹の上に、私の人生のペンテコステが、聖霊が我ら上に、我らの上、一人一人の上に下り、私たちの日々の生活が、生き方がキリストの証者として、ダイナマイトのような神の圧倒的なこの力を受けて、あなたが生きていることをこの世に明かしする証人として、そして私たちのこの生き方が、死に方が、ルカが言ったように、ペテロが示したように、そして十二弟子たちが残してくださったように、私たちのこの日々の生き方、そして死に方こそが、この世の多くのテオピロにとって確かな証拠となりますように、イエス・キリストの名前で感謝してお祈りします。アーメン。